スポーツでもあるいは仕事でも、よくもっとリラックスしてとか、肩の力を抜いて自然体でいきなよなんてアドバイスされることありますよね。
本当によく聞く言葉ですよね。何か新しいことを始めるときなんかは特に。
そうなんですよ。でも、もしそのリラックスという優しい言葉をあなたが真に受けたせいで、致命的な凡ミスを連発しているとしたらどうでしょうか。
それはかなり衝撃的というか、根本的な思い込みをひっくり返される話ですよね。
はい。なので、今回のディープダイブでは、この脱力イコール正義という世間の常識を根底から解体していこうと思います。
非常にエキサイティングなテーマですね。私たちが無意識に信じ込んでいる力を抜くという行為が、実は特定の条件下では全く逆の効果をもたらすという。
ええ、今回読み解いていくソースなんですが、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室が発信している技術理論と身体操作論に関する非常に鋭いブログ記事なんです。
はい、拝見しました。すごく面白かったですね。
ですよね。で、テーマがズバリ、つなぎ玉をリラックスして打つ人って凡ミスが多いというものでして。
つなぎ玉というのは、強打で決めるのではなくて、ラリーをつなぐためのコントロールが求められる繊細なショットのことですね。
そうです。その繊細なショットです。今回のミッションは、世間に蔓延する曖昧な脱力信仰を解体して、真の精度を生み出すための構造的な固定というアプローチを抽出することです。
バドミントンという枠組みから出発しますが、これはあらゆるスキル習得や人間の成長に通じるかなり普遍的なプロセスですよね。
まさにそこを探求していきたいんです。あなたも一緒にこの常識が覆るプロセスを体験してもらえればと思います。さて、早速ですが、
はい、行きましょう。
そもそもなぜリラックスしようとするとミスが増えるんでしょうか。指導の現場では「力むな」とか「柔らかく打て」って、それこそ耳にタコができるほど言われるじゃないですか。
言われますね。で、この記事によると、その言葉を真面目に信じ込んでしまって、関節までこうゆるゆるに緩めてしまうプレイヤーがあまりにも多いそうなんです。
ああ、全身の緊張を解いてふにゃふにゃにしてしまうような。
ええ、そこが最初の、そして最大の落とし穴なんですよ。私たちはミスをした時、つい「ああ、緊張していたからだ」とか「リラックスできていなかったからだ」って自分のメンタルに原因を求めがちですよね。
はいはい、よくやります。メンタルのせいにしちゃうやつですね。
でも、記事が突きつけている冷徹な事実は全く異なります。ミスを決めているのはメンタルやリラックス度ではなくて、インパクトの瞬間のラケット面の正確性と安定性、これに尽きるんです。
なるほど。つまり、相手コードに打ち返すとき、シャトル側からすれば、打ち手がどんな気持ちでいるかなんて、ぶっちゃけ全く関係ないってことですよね。
その通りです。この人は今すごくリラックスして気持ちよくスイングしてるから、いいところに飛んであげようなんてシャトルは忖度してくれませんから。
確かに、シャトルは感情を持たない物理体ですもんね。
ええ、シャトルは極めて冷酷に、接触した千分の数秒間にラケット面がどこを向いていたかという物理データにのみ従うんです。記事では方程式まで出てきますよね。
はい、ありましたね。誤差は面の傾き変動角に依存するみたいな。
そうです。スマッシュのような思いっきり叩き込む球なら、その勢いとか力技で多少のブレはごまかせるかもしれない。でも、繊細なつなぎ玉では面の数度のブレがネットやアウトに直結するわけです。
なるほど。よし、ちょっとここで紐解いてみましょう。これって、つまり、ジェットコースターに乗りながら針に糸を通そうとするようなものですよね。
ああ、すごくいい例えですね、それ。
ですよね。手元をどれだけ柔らかく浸かればブレないはずだって思い込んでいても、そもそも自分が乗っている土台そのものが揺れていたら絶対に糸なんて凍らないっていう。
まさにその通りです。勢いでごまかせない繊細な技術だからこそ、物理法則が容赦なく襲いかかってくる。関節を自由にすることとリラックスを脳内で混同した瞬間、身体の軸はブレて面が泳いでしまうんです。
いやー、恐ろしいトラップですね。でも、ちょっと素朴な疑問なんですが、
はい、何でしょう。
テレビとかでトッププロの選手たちの試合を見ていると、本当にリラックスして力みなく軽やかに打っているように見えますよね。俺はどういうことなんでしょう。
ここが非常に興味深いところなんですが、それこそが多くの学習者を泥沼に引きずり込んでいる視覚的な錯覚なんですよ。
錯覚ですか。
はい、上手い人の見かけだけを真似して、やっぱりリラックスしてるんだと思ってしまうのは本当に危険です。上級者の身体は決して緩んでいるわけではないんです。
え、じゃあ何が起きているんですか？
彼らはラケット面を支えるための骨格配置、専門用語でアライメントと言いますが、それは完璧に完成している状態なんです。
筋肉を緩めているんじゃなくて、骨格のレベルでしっかり支えができていると。
その通りです。記事では2つの状態を明確に比較分析しています。1つは偽物の緩み。これは骨格が定まらず、筋肉も脱力しきっていて、関節がバラバラに動き、面が泳いでいる状態です。
なるほど、さっきのジェットコースター状態ですね。
ええ、そしてもう1つが本物の軽さです。これは肩、肘、手首が正しい骨格ラインにピタッと収まり、面を支える強固な構造を構築した上で、必要な筋肉の力みを省いた状態なんです。
つまり、何も支えていない軽さと崩れない構造を作った上での軽さは、外から見た感じが似ていても、中身は全くの正反対なんですね。
そうなんですよ。ソースの中に非常に印象的な格言がありましたよね。まずはラケット面を支える骨格の城を築け。
ああ、はい。脱力はその上顎の上にのみ咲く一輪の花であるですね。これめちゃくちゃかっこいい言葉ですよね。
ええ、城という強固な土台、つまり構造があるからこそ花という脱力が生きる。表面的な現象だけを模倣していきなり花を咲かせようとしても根も茎もないからすぐに崩壊してしまうということです。
理屈はすごくよくわかりました。じゃあ、その骨格の城を築いて、本物の軽さを手に入れるためには、具体的にどういうアプローチを踏めばいいんでしょうか。手順が気になります。
はい。多くの人が失敗するのは、最初から脱力しようとするからです。記事が提示する、ボンミスを劇的に減らすためのシンプルな3ステップがあります。
3ステップ、教えてください。
結論から言うと、絶対に間違えてはいけない順序は、固定してから抜く。です。
固定してから抜く。
はい。ステップ1は面を決定する。まずシャトルを飛ばしたい正確な角度を自覚します。次にステップ2、骨格で支える。面がぶれない位置に身体を入れて骨格構造を作ります。
ここでしっかりと城の土台を築くんですね。
そうです。そして最後のステップ3で余計な緊張を削る。構造を維持したまま使っていない不要な力だけを排除していくんです。
なるほど。型、つまり固定がない人間が自由や脱力を求めても、それはただの崩壊だと。脱力はスタート地点ではなくて、極まった先にある到達点なんですね。
まさにその通りです。でもここからが本当に面白いところなんですけど、ちょっと反論させてもらうと。
はい、どうぞ。
毎回プレイ中に、よし、面を決めて、骨格を固定して、って意識し続けるのって、ものすごく疲れませんか？
ねえ、最初は脳が疲労困憊するはずです。
ですよね。だからこそ私たちはミスをした時に、ああ集中力が切れたなとか、ちょっと焦っていたからだって手っ取り早い精神論に逃げてしまうんじゃないでしょうか。
それは非常に鋭い指摘ですね。これをより大きな視点、全体像に結びつけて考えてみると、人間はなぜ精神論に逃げるのかという確信が見えてきます。
というと、ソース資料の最後に AI 特別コラムという熱い考察がつけられていたのを覚えていますか？
ああ、ありましたね。物理学的客観性と心理的解放についての部分ですよね。
ええ、あのコラムが指摘しているのは、集中力が切れたというような内面への言い訳をやめることの重要性です。
つまり、自分の心の弱さのせいにするのをやめろと。
そうです。シャトルが従うのは力学系の法則のみですよね。この冷徹な物理学の客観性って、一見厳しそうに見えますが、実は選手を無意味な自己批判から解放してくれる鍵になるんです。
ああ、なるほど。自分がダメだからミスしたんじゃなくて、単に面の角度がずれる構造になっていたからミスしたんだって、そう切り離せるわけですね。
その通りです。失敗の原因を自分の内面ではなく、システムの構造的エラーに置き換える。そうすることで、人間は自己嫌悪に陥ることなく、より早く健全に成長できるんです。
いやー、これって本当にスポーツに限った話じゃないですよね。あらゆる人間の成長とか学習論に通じる普遍的な心理だと思います。
ええ。リスナーのあなたならどう思いますか？と問いかけたくなる部分ですよね。例えば、語学の学習なんたでも同じことが言えるんじゃないでしょうか。
確かに。英語とか新しい言語を学ぶとき、最初からネイティブみたいに自然体でリラックスして話したいって思いますよね。でも、文法っていう骨格を無視してスラングばっかり真似してたら、
結局、複雑な話になった途端に全く通じなくなって崩壊してしまいますよね。
そうなんですよ。まずは文法という型をがっちり固定して、その上で初めて自然な省略とか言い回しという脱力が生きてくる。ビジネスのプレゼンなんかも全く同じですよね。
ええ。 緊張して頭が真っ白になった時、自分はメンタルが弱いと責めるのではなく、スライドの論理構成という骨格が甘かったから言葉が老いだんだと分析する。
だからこそ、刀なき脱力はただの無秩序であり、構造ある脱力こそが洗練であるという言葉が響くんですね。
はい、これは AI のモデル学習ですら同じプロセスをたどりますからね。基礎となる構造を構築してから最適化という名の洗練に向かうわけですから。
つまりこれは一体どういうことなんでしょうか。世間にあふれるリラックスすればうまくいくという抽象的なドグマ、私たちはそれに無意識に縛られていましたが、
実は安定する構造を持っているからこそ余計な力を抜けるという本質が隠されていたわけです。
そうですね。もしあなたが今新しいスポーツや語学、あるいは仕事のプレゼンなど何かのスキルを学んでいる最中だとしたら、
最初から力を抜いて自然体にこなそうとするのはもうやめるべきですね。
はい、まずは骨格の城となる基礎の型を徹底的に固定すること。本物の自由と軽さはその城郭の上にしか咲きませんからね。
地道で面倒な作業かもしれませんが、それが最も確実な道だということです。
さて、今回の深い探求も終わりに近づいてきました。最後にあなたに一つの思考の種を投げかけて終わりたいと思います。
はい。
真の達人技が完璧に固定された構造から不要な緊張を削ぎ落とした結果生まれるのだとするならば、
ええ、
今のあなたの仕事や生活の枠組みの中で、あなたがこれは絶対に不可欠な構造だと思い込んで必死に握りしめている不要な緊張は一体どれでしょうか。
それは深い問いですね。
あなたは本物の構造の強靭さとただの柔軟性のない力みを混同してしまってはいませんか。ぜひこの問いをご自身の環境に当てはめてじっくりと考えてみてください。
考え直すことで新しいブレイクスルーが生まれるかもしれませんね。
はい、それでは今回のディープダイブはこのあたりで、また次回新たな探求でお会いしましょう。